トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。今週来週は矢野さんはリモートでお届けいたします。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミャンマーで大きな地震があり、死者が2000人を超えました。世界中で自然の脅威が襲ってきています。先月政府が南海トラフの新たな被害想定を発表し、気象庁は富士山などの大規模噴火で大規模、広域降灰予報の導入など、さまざまな自然災害に対する対応を考えています。
はい、ミャンマーの地震衝撃的でしたけれども、本当に日本はね、南海トラフであるとか富士山の噴火であるとか、まだまだ心配しなくちゃいけないことたくさんあるんですよね。はい、ということで今週はですね、はい、そうですね、今考える自然災害というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介しています。ワンモアアプリ。今日は火山と生活が密着している鹿児島に特化したアプリ、桜島降灰予報について紹介します。
はい、この桜島降灰予報というアプリは MBC 南日本放送が出しているアプリなんですよね。で、あの桜島の噴火降灰が、まあね、日頃から起きている鹿児島ならではのアプリということなんです。普通の、ね、ニュースであるとか天気であるとかいろんな情報が、ね、見られたりするんですけれども、それだけじゃなくてですね、降灰が、およそ9時間後までどのぐらい降るか、どの方角に降るかということを予想してくれますね。矢野さん、
はい。で、鹿児島の方は生まれた時から火山灰と共に生活をしていらっしゃいますので、洗濯を干す時には風向きを考えたりですね、それから火山灰が降った時にはすぐに掃除を徹底するなど気をつけて生活していらっしゃいます。
はい、ということで今日のワンモアアプリは桜島降灰予報でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は最近政府や気象庁などが自然災害の予想に対応について発表したのですが、今回はですね、ファンズアスリートクラブの井上秀則理事長に来ていただいてますので、解説をお願いしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この間のミャンマーの地震も大きかったですね。
そうですね。特にあのこういう年度末とかにこういう大きいものがあると、まあ年度末っていう考え方は日本だけなのかもしれませんが、ああいう海外で起こるとやっぱし国の方とか地方自治体の方も大きく揺れ動くのかなと思いますが、あのミャンマーの地震もマグニチュード 7.7 で死者が2000人も超えちゃったんで、うん、はい、 で今ミャンマーって、政府が動かしてるというよりも今軍が動かしてるという状態の国になってるんで、いわゆる普通にいわゆる国会があって地方自治体があってというよりか軍が統括してるんですね。でそんな軍が統括している中で非常事態宣言が出ちゃったということは、まあ、いわゆるもう国民たちもどうしていいんだかよくわからないみたいな状態で、で、まあ、そういう意味ではその空港とかも管制官がもう崩壊しちゃったりとかしちゃってるんで、
はい、
ミャンマーの主要地域であるマンダレーとかネピドーとかその大きい2つの空港が閉鎖したということは、まあ、本当に海外とのいわゆる道も断たれてしまったみたいな状態 で、
うん、
でまあ、一国っていうだけではなくて隣の国のタイも衝撃な映像を皆さん見たかもしれませんが、はい、あの建設中の
ビルが、ね、
ビルが、ね、倒壊しちゃうみたいなことがあってっていう、そんな中でやっぱしその、まあ、基本的に災害対策って地方自治体が動かなきゃいけないとか、いう部分もあるのかもしれませんが、国がちょっと大きく2つの指針を3月末に出したんですね。
はい、南海トラフですよね。
はい、でまず1個目は、政府の方が出した日本国政府の方のいわゆる中央防災会議っていうのがあるんですけど、それが年度末3月31日に出した被害想定があります。
はい、
ちょっと想定の方はこちらの方で出てますので、ちょっと床屋さんの方から、
はい、被害想定がですね、死者数が最大で29万8000人、全棟焼失棟数が235万棟、経済被害予想が292兆円、そして浸水域が115,150ヘクタール、764市町村で震度6弱または津波の高さが3メートル以上と想定されるということです。
これが、前回この、想定を発表したのが2014年、なんで、まあ、11年前なんですね。でこういうふうに南海トラフに対して対応していきましょうという基本計画を出して、まあ、その11年間、まあ、進んで、もうちょっと本当は死者数が減ってたりとか、するのかなと、まあ、若干減ってはいるんですけど、あとはその、全棟焼失棟数っていういわゆる地震で建物が倒れる倒壊するっていうことと、その後に、通電火災といって火事になって、こっち側の方も大きい問題で、
あ、火事ね、
この火事で、亡くなってしまうお家っていうか、それの対策も、例えば消防車が通れるように、
うん、
狭い密集地帯のところに広い道路を通したりとか、この11年の間にいろんなことをやって、
はい、
それで、まあ、減ってる数はそんなに減ってないっていうのが現状なんですよね。うん、そうですよね、矢野さん。
はい、そうですね。実際には被害想定はそんなに減少はしてないですね。
でもね、さまざま対策は取ってきたんですよね。例えば津波避難ビルタワーがさまざま建てられているということで、2023年4月時点で全国で550棟建てられているということなんですよね。これあれですね、山も含まれているということですかね。
山というか下に入っていけるようなタワーの入り口があって、本当に高知県なんかだと、被害想定の津波の高さが34メートルっていう、
34、
はい、っていうのが、出てたりとかもしてて、でそうなってくるといわゆる4階建て5階建てのビルだったらそれを飲み込んじゃうっていう高さなんですね。うん、そうなってくるともう本当にタワーでもういわゆる、円錐型みたいな形で高く伸びてるタワーで、そこから山につながっていけるような道があったりとか、
うん、
そういうふうなものを作ってたりとかしてるんですが、
うん、
でもこのやっぱ11年間の中でちょっとはっていうか、緩やかにこの、まあ、矢野さんがよく言ってる住宅耐震化率っていうのは多分向上してきてるんですよ。なんですけど意外と増えてないのが、震感ブレーカーと言われてる、こう震度4とか震度5以上になるとブレーカーがに仕掛けがあって、そこになるとカチッとブレーカーを落とすって、
はい、
これの普及率が全然増えてない、
うん、
まあ、現状でいうとだいたい今の時点で 8.5% ぐらい、
うん、少ないですね。
まあ、家が倒れるのはしょうがないという言い方は良くないんですけど、きちっと耐震しとけばそうじゃないこともいっぱいあるんでしょうけど、でも火が出てしまったら、通電火災が起こってしまったら自分の家だけじゃなくて他の家にももちろん広がっていっちゃうんで、まあ、これが大きい被害になっていく感じだと思うんですが、いかがでしょう。
はい、矢野さん、さらなる対策大切ですよね。
そうですね、今、井上理事長がおっしゃったブレーカー遮断するやつなんですが、スイッチダンボールとか以前番組でもご紹介したんですけども、金額的に3000円ぐらいのものなんですよ。うん、 なので、これはやっぱり各家庭にですね、補助金、助成金などを使って配っていただいてもいいかなというふうには思うんですが、これをつけるだけで大きな被害がですね、下がるという想定が出てますので、ぜひね、これは皆さん聞いた方はつけていただくといいかと思います。
はい、そしてもう一つ発表されたのは気象庁から大規模噴火についてですね。
今日これがもう僕がスタジオに来た理由なんですが、僕は川崎、神奈川県川崎市の NPO の団体でもあるんで、これがこの富士山が噴火するとなると、神奈川県の被害って結構甚大なんじゃないかって言われて、結構県だったり市だったりっていうのも、今までガイドラインがなかったっていうのが、危機管理室っていうのは各自治体、県庁にも、いわゆる市役所にも区役所にもあるんですけど、さあ、この噴火に対してどうガイドしていわゆる対策を立てていいかっていう、いわゆる指標がなかったんですね。で、富士山って皆さんこうどう思われてるのかもしれないんですが、あれ一応火山なんですよ。
そうですね。
で、江戸時代に、1707年に最後の大きい噴火があったって言われてるんですけど、あれで江戸までしっかり灰が降ってきたっていう事実があって、もうずっとないから大丈夫かと思ってたら、いつ起こるかわからない。ただ皆さん噴火が怖いっていうことではなくて、その噴火でライフラインが止まったり、交通網が遮断されたりとか、ただ灰が降ってきて洗濯物がどうのこうのとか、そういう話ではないということはちょっと理解していただければいいかなということで、火山灰警報注意報ということを作りましょうということが、気象庁から発表されました。
それが3月25日に発表された
は
とい うこと、内容なんですけれども、火山灰警報注意報の内容、注意報はですね、呼吸器の異常、断水、停電の恐れがあるというのは、降灰が0.1ミリから3センチぐらいということです。で、警報になりますと、車の通行が不能になるレベルということで、3センチから30センチ、だから3センチ以上でも通行が不能になる可能性があるということですね。そしてもう一つ、現在、名称が未設定というのは、一段と強い呼びかけをしなくちゃいけない。これはですね、なんと火山灰30センチ以上で木造家屋の倒壊の恐れがあるということなんですね。
なんで、この名称未設定っていうふうに言ってるのは、なんていう名前にしていいかはまだ決められてないんで、まだ正式な発表になってないんですが、これがまあ、なんで降り積もる量のいわゆる1個のガイドラインとして出されたっていう形ですかね。
そして、神奈川県ではなんと2週間で30センチ以上、東京都でも10センチ以上降るんじゃないかと言われているということです。
はい。
矢野さん、いかがでしょうか。
そうですね。過去の歴史を振り返ってみますと、約5600年間の間に富士山って180回噴火しているんですね。なので、単純に5600年を180で割ると、実は31年になるんですよ。で、先ほど稲荷理事長がおっしゃったように、300年間噴火してないっていうことは、実はもういつ噴火してもおかしくない状態になっている可能性があるので、政府もこういったことを通達してきてるんだと思うんですね。ですから、やっぱりそこに住む私たちとしては、ちゃんと準備をしておかないといけない。例えば、マスクも防塵用とかですね、そういうマスクも準備しておかないといけない。だから、いろんな火山灰の対策に対しても、ちょっと普通の対策では太刀打ちいかないところもありますので、ちゃんとそういったことをですね、調べて準備する必要はあるかと思います。
ありがとうございます。解説スタジオゲストはファンズアスリートクラブの井上秀則理事長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて、矢野さん。
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談に、バスター矢野さんがお答えする、教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
今日はですね、富士山噴火の可能性のニュースを見た方から、火山灰に強い家とはどんな家ですかという質問が来たのでお答えします。
火山灰に強い家というのがあるんですね。
そうですね、火山灰に強い家というと、国灰住宅っていうのになるんですね。
これはあれですよね、克服するの克と書いて克灰住宅ということですね。
はい、そうです。桜島の噴火などで鹿児島には考えられた家がですね、たくさん建っておりますので、それをね、常世さんの方から少しご紹介していただければと思います。
これは鹿児島県が1989年に設計マニュアルというのを作成し普及したということで、どんな家かっていうと、 火山灰の屋内侵入を防ぐ、屋根に灰が堆積しないようにする、灰の除去を容易にするということが考えられて作られている家です。具体的には屋根の形状や素材が、例えばですね、屋根の勾配を10分の4以上にする、なるほど、屋根材には耐久性が高く火山灰が付着しにくい金属製の素材を選ぶ、屋根の形状は単純にすることで堆積しにくくなる。また雨どいの工夫としては、雨どいの位置や強度を見直し、火山灰の重みによる負担を軽減する。灰シェルターの設置としては、パイプを活用して屋根に積もった火山灰を自動で集める設備をつけて、屋根に登って火山灰を落とす必要がないから、屋根の破損や倒壊を軽減できるということにつながるそうです。また灰の侵入を防ぐ構造というのも大切で、軒の出の長さを大きくすることで室内への侵入を防ぎます。気密性の高いサッシや二重サッシを用います。また洗濯物に付着した灰を住宅内に取り込まないように、屋内の物干し場やサンルームを設ける、屋内に物干し場やサンルームを設ける、このあたりも推奨されているということですね。矢野さん、
はい、鹿児島はですね、やっぱり桜島があるのでしょっちゅうやっぱ噴火してますよね。ですから住んでいらっしゃる方なんかはやっぱり生活の知恵で、勾配に対してのいろんな対策をされていらっしゃいます。でこういったのをですね、YouTube とか、インターネットでも紹介があってますので、参考にされるとよろしいかと思います。
はい、来週以降もさまざまなアドバイスをしてまいります。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652、 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
、今回は今考える自然災害というテーマでお届けしました。今日の一言は、南海トラフの津波対策、そして富士山の火山灰対策など、さまざま対策必要ですね。マイタイムラインも作った方がいいですね。
はい、作った方がいいですね。そしてやっぱりハザードマップだけではなくて防災マップ、こういったのもね、ぜひ確認していただければと思います。
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。で本日ちょっとね、音声に一部お聞き苦しいところがあったかもしれません、すみません。
はい、リモートでね、ちょっと申し訳ないんですが、聞きづらかったのすいませんね。申し訳ないんですが、またね、聞いてください。
はい、来週からも元気にお届けいたします。それでは来週まで、さよなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
トラブルバスター。